今日はテトスへの手紙第2章11節から15節です。このところでは神の選びのことが語られています。一節を見ますと、すべての人に救いをもたらす神の恵みとあるわけですけれども、イエス・キリストは私たちを救うためにこの世に使わされ、そしてまた私たちは十字架によって罪が許されるというその救いに預かることができたわけです。この現れたという言葉、エピファニー、この神の権限、実際に歴史の中に救い主が来てくださった、お生まれになった。もうこれは誰も否定しようのない事実であるわけです。現実のものとなった。まあ私たちは12月にイエス・キリストの誕生、クリスマスをお祝いするわけですけれども、しかし東方の教会では1月にエピファネス、権限節ということでお祝いをしています。しかしいずれにしてもイエス・キリストが私たちのところに来てくださって神の恵み、それはもう無代価で私たちの罪が許され救いに預かる、その恵みに私たちは生かされているわけです。このことは14節を見ると、私たちをすべての不法から贖い出しという言葉が出てきています。不法とは何か、それはもう法律を守らないということであるわけです。しかし私たちのこの法律、この世の法律を守るっていうだけのものではないわけです。神様は私たちにこの律法を与えてくださった。その代表的なものは十戒ということになるわけです。私たちはじゃあ何をなすべきか、それは神を愛する、そしてまた人を愛するということに要約されているわけですけれども、まさに不法というのはもう神を愛さない、人を愛さない、むしろそれは私たち自身が神を愛せないものであり、人を愛せないものであるということを認めなければならないわけです。しかしそのようなもう不法の裁きから私たちを贖い出してくださった。この贖うというのは代価を払って、そして自分のものとするという意味があるわけですけれども、14節のこの中頃には、自分のものとして清めるためという言葉が出てきています。ですからイエス・キリストが私たちのためにあの十字架にかかって命を捨て血を流された。それは清めるためであった。その清めるということは、具体的に何かっていうと、12節のところを見ると、その恵みは私たちが不敬虔とこの世の欲を捨て、今の世にあって慎み深く正しく敬虔に生活しっていう言葉があるわけです。私たちは自分の力で、じゃあ慎み深く正しく敬虔に生活できるんだろうか。もしこのことが自分の力でできているならば、多分私たちは十字架は必要ではなかったということになるわけです。しかし完全にこのことをできる人は一人もいなかったわけです。ダビデも罪を犯したわけですし、信仰の父と言われるアブラハムも失敗した。完全にこのことを成し遂げることができるのはイエス・キリスト以外には他にはおられないということになるわけです。やがては私たちは神様の前に立たなければならないわけですけれども、じゃあ誰が私たちの過去の罪、そして今も失敗しているかもしれない。また将来もひょっとしたら誘惑に負けて罪を犯す。そういうものの一切の罪を誰が許してくれるんだろうか。イエス・キリスト以外には他にはおられないということであるわけです。ですから私たちは実はこのイエス・キリストによって不法から贖い出されて、そしてこの良い技に熱心な選びの民というふうに出てきているわけですけれども、良い技とは何か、それは救われるということが 良い技ではないだろうかと思います。ですから私たちも自分がいい人間だから救われたのではないわけです。まさにその贖いによって私たちは滅びの中から救われた。そして私たちは何をなすべきかのかというと、良い技に熱心というあるわけです。すなわち私たちが救われたのは、またその他の人たちが救われるために私たちは選ばれたということになるわけです。あのヨハネの15章で、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そして行って実を結び、ということをイエス様は弟子たちに語られたわけです。じゃあ何の実を結ぶのか、それはやはり救礼の実、救いの実、いつまでも残るということではないかと思います。もしも私たちが救われなかったら、たとえこの地上で素晴らしい生涯を送ったとしても、永遠の滅びに行ってしまったら何の得にもならないわけです。そして私たちはやがてはこのイエス様の前に出なければならない時がある。そしてそのことは、実は13節見ると、祝福に満ちた望みとあるわけです。だから私たちが十字架によって罪が許されて神様の前に立つことができるというのは、まさに祝福に満ちた望みということになるわけです。ですからどれだけ私たちはイエス様の前に出るということを待ち望んでいるだろうか。そしてそのために必要なものは、14節に出てくるこの民をご自分のものとして清めるということであるわけです。私たちは清められなければ、果たして希望を持つことができるんだろうか。自分の中に隠された罪、不真実、いやこれだけは表に出されたくないというものがあったら、果たして私たちは神様の前に胸を張って出ていくことができるのか。いやまして私のために十字架にかかり血を流して命を捨ててくださった、これほどまでに愛してくださっておられるという方を本当に待ち望んで、私たちは出ることができるのかということになるわけです。ですから私たちは今清められなければならない、主の御前に出る前にもう一切の罪、また過ち、そうしたものを神様によってもう清められて、そして私たちは主の御前に喜んで立つものでありたいと思います。一世紀のクリスチャンの希望は何だったのか。この世が立派になるということではなかったわけです。奴隷の人はもう奴隷のままで生涯を過ごす、何か一揆を起こすとか反乱をするとか、クリスチャンの間には全くそういうものはなかったということであるわけです。むしろ彼らは殉教を選んで自らを捧げていく。そして彼らの望みは何かっていうと、イエス・キリストは必ず来てくださる。その再臨の望みが彼らの大きな力、もう証しをする原動力となっていったということであるわけです。そしてそれはもう歴史の中に克明に記されてあるわけですけれども、私たちも実は同じ恵みに預かっている、祝福に満ちた望み、それが私たちにも与えられているわけです。いつ主が来られるのか、それは私たちは分かりません。しかし自分の罪を許してくださり、また十字架の血潮によって清めて、そしてまた自らを捧げてくださった、その復活の主、栄光の主がやがては来られる。私たちもその主を待ち望むものでありたい。そしてそのものことを確実にしてくださるのは、実はご聖霊であるということです。15節のところに、あなたはこれらのことを十分な権威を持って語り進め戒めなさいとあるわけですけれども、神様が私たちに与えてくださっておられるのは臆病の霊ではない、 力と愛と慎みの霊である。テモテの第二の手紙一章に7節に出てきますけれども、しかしこれはテトスに対しても同じことであったのではないだろうか。あのクレテの人たちは怠け者、また大酒飲み、そういう中にイエス・キリストの罪の許し福音が伝えられて、そしてまたこのテトスが使わされているわけですけれども、私たちもまた上からの力が与えられなければ、この日本においてイエス様の救いっていうのを伝えるのは困難であるわけですけれども、しかし私たちは恵みによって救われて、そしてやがてはこの栄光の主にお会いする、私たちの心に祝福に満ちた望みを満たしていただいて、私たちもまた主を待ち望む、そういうものとさせていただきたいと思います。